えと
久美子の
栄養カフェ。
この前子供の通ってる学校の卒業式に行ったんですけど、PTA 会長やってるので来賓で参加したんですよ。それで、午前中体育館で寒い日だったので、絶対途中でトイレ行きたくなったら困るわと思って、朝なるべく水分を取らずに参加して、で、すっごい寒かったのを我慢して、その卒業式自体はすごく素敵な卒業式で参加してよかったんだけど、寒くって、で、水分も取らずに行ったので、多分体の血の巡りが悪くなったんじゃないかと思うんだけど、卒業式終わってからの午後に体調があんまり良く
なって
しまって、でちょっとしばらく響いてしまったんですよ、それだけのことで。で、その水分取るの大事やなと思って、で思い出してみたら、水分取るのが大事やなっていうのを気づいたっていうか、去年ぐらい意識的にちょっと水分取るようにしてるんですけど、病院で働いてた時とか施設で働いてた時ってそんなにこう意識せずに、なんかもう走り回ってる感じやったから、飲んでる間もないし、ちょっとこう思い返してみると、朝の肌は割とプルプルなんだけど、夕方になるとすごいシワシワになってきてて、で、帰りタイムカードを押して帰るときに、リハビリ職の人にちょっと喋った顔シュワシュワやなって言われた記憶があって、あ、シワシワやと思って対策しな、シワが増えてしまうとかって気になってて、で、その加湿器をつけたりとか、してたんだけど、あんまり効果がなくて、その保湿の美容液塗ってみたりとかしたけど、ほとんど変わりなくて、今思ったら、あのシワシワは水分摂取が足りなかった。
なるほどね。
それは外から塗るよりも、内側から飲んだ方がいいなっていうふうに気づいて、で、なんで意識的に取るようになったかっていうと、私が、それに気づいたかっていうと、去年ちょっとこうリサーチ目的でオンラインの栄養指導に受けた時に、水分もっと取った方がいいですよって言われて、で水分取ったら肌もプルプルになるしって言われて、そうかとか思って、そういうのがありました。
なるほど。
水分、女の人あんまり水分取ってない人結構私だけじゃなくて多いんじゃないかなと思って、ちょっと会った人とかに機会があれば水分取った方がいいですよとか言ってみてもいいかもしれないと思って。ふみちゃんどうです？
女性が水分取らないっていうのはすごいよくわかりますね。そういう人が多い。男性の方がなんか喉乾くからなのかな、よく結構飲んでるイメージはありますけど、でもね、最近はやっぱりその水分摂取の大切さみたいなのも言われているからか、ボトルとか水筒とか結構たくさん売られてません？
あ、売られてますね。
うん。で、私もいろんなとこで教えてるときに、800か900、1000ぐらいのこう大きなカラフルなボトルを机に置いてる人がいて、もう確実水分取るためにみたいな。
それ女性？
女性、20代の女性でしたね。
あ、そうなん、それはいいですね。
そう。だからやっぱりあの年齢でこんだけ水分取る、ただ座学で喉も乾かないのにね、そういうペット置いてはるってことは意識的に飲んではるんやろなっていうのもあるし、そうですね。やっぱりなんか、飲まなあかんなっていう意識を心がけてはる人は昔よりは増えてるのかなとは思いますけど、でも個人差はやっぱりあるやろうし、乾かへんから飲まへんっていうので体の代謝が悪くなってる人もめちゃ多いやろうなとは思いますね。
水分が足りなくってしんどくなってくるのがだいぶちょっと後に来るから、その時じゃないんで、そのしんどさとか肌がこうシワシワになるとかいうのもだいぶこう時間経ってからやし、 うん、すぐに喉渇いて我慢してちょっとしんどいとかだったら、あ、水分摂取が足りひねなとかわかるけど、うんうん、気づきにくいっていうのもあるなって思うと、うん、女性ってなかなか喉渇きにくいかもしれへんなと思ったんですけど、どうですかね。
汗かきにくいっていうのもあるんじゃないですかね。
あー、そっか、
うん、発汗がいい人はそれは喉渇きそうじゃないです。子供なんか特にね、汗かいて額から汗垂れてみたいな代謝の良さもあるでしょうけど、男性の方がやっぱりなんか筋肉あって汗かいて喉乾いて飲めるけど、女性は寒がりで喉もあんまり乾かないし汗もかかないし、うん、もう超省エネで体の中回せるみたいな、そういうのもありそうな気はしますけどね。
そうですよね、
うん、だからこそなんか喉乾く前に飲めとか言いません？喉乾いたという意識感覚があるときはもうすでに遅くて、喉乾いてなくても水分は取った方がいいよっていうのは、うん、そういう意味なんでしょうね、
うん、去年から水分ちゃんと取らなって意識して取るようになったら、ちゃんと喉が渇いたっていう感覚が蘇ってきて、今までなかったなあかんなんてい
う、うんうんうん、
で、あ、ちゃんと血の巡りが良くなって喉が渇くっていう反応が来るように良かったなと思うので、
うんうん、
もしかしたらそういうちょっと鈍くなってるっていうのがあるのかもしれないですね。
うん、あるかもしれないですよね。集中して働いてるときって、ああ、でも、喉乾くかな。まあ、喋る仕事してるとね、乾きますけど、病院で走り回ってるとき、喉乾いたなとか、あんまり確かなかった気がしますね。
ですよね。
トイレもそんな頻繁にはね、行けないですしね。
行けないしね。
うん。でも水分は体巡らせるためのはでも大事なものだから、それが減ると一気にいろんなところに不具合が起きるけど、不具合はその命に関わるわけではね、なんだ、水分がゼロになって水がないっていう危機的な状況じゃなくて、喉乾いてないから飲まないみたいな時で、別に体が一瞬で何か変化するわけでもないからより飲まない、気がついたらその肌の乾燥みたいなところで気がつくみたいなね。だから逆にちょっとずつ潤していくと肌も肌状態も変わってくるっていうのはあるのかもしれないですね、うん、昔話を聞いたことあるんですけど、水分の摂取の仕方で大量に一気に体に入れてしまうと、細胞の中に浸透する前に溢れ出ておしっことして出ちゃうんですって。
うん、そう
ね、だから少しの量をちょっとずつちょっとずつこう入れていく飲み方すると、うん、同じ水分を入れたとしてもおしっことして排泄される量は少なくなるんですって。
うん、
細胞に浸透するから。
そうなの。
そう、だからめっちゃ頑張って水分取るけど、めっちゃ頑張って水分取った分トイレに行ってる人はあまり水分が体には入ってないっていうのはあるらしいです。うん、なんか私持ってるペットボトル、そういう水分を取りましょうみたいなボトルには時間のメモリがあるんです。朝の PM7 時8時9時10時って。で、それはどういうことかっていうと、ストローがついたボトルなんですけど、机に置けるような。何時になったらこのラインまで飲みましょうみたいな。
それいいです。
わかるようになってるんですよ。だから常にこう大量じゃなくて、ほんと 50cc とかぐらいやったと思うんですけど、100cc ぐらいを30分とか1時間ずつ飲めるような風にした方が、
ね、
トイレには行きにくくなるんですって。
ちょっとやってみます、それ。
一気にもし飲むタイプだったらそういうので変化、
冷えるから、
はいはい、
冷たいものが飲めへんからいちいち温めなあかんし、
冷
たくてまた飲めなくなるみたいな、
うんうんうん、そういうのももしかしたらいいかもしれないですね。温度で変わることもあるだろうし、 うん、もちろんそこにカフェイン入ってたらね、利尿作用は出てきたりはするのでね。
だから、うん、あの施設とか病院で働いてる時ってしょっちゅうコーヒー飲んでたから、
あ
水分取らへんのに出す方を優位にしてた、
うん、それはそれでね、うん、アドレナリンバリバリに出してこうスパルタ夢中って頑張るみたいなねあるあるですけど、楽しいコーヒーの飲み方ができる方がいいですよね。皆さんは水分のことってあんまり日々考えることはないかもしれないですが、食事と同じかそれ以上人間の体ってね、水分大事なんで、水分摂取意識すると体もいいように変わっていくかもしれないので、一度、見直されてはいかがでしょうか。ではまた。